じゃあ、今日のコーナーいきますか。
要するにまあさっきもちょっと言いましたけど、
はい、
この時間にね生でねゲストをお呼びするっていうのはどうもね限界があるということに、まあ最初から気づけばよかったんですけど僕はほら普段暇なもんだから皆さんもそうだろうと思って、
そう、ね、
いけるいけるって思ったけど、
暇人2人が集まって、
もうあっという間にね行き詰まってしまってですねそれでどうしようかと
我々が出なきゃ、
先週いっぱいいろいろ考えてですね、
あそう、
あじゃあ新しいコーナー、この街の話題というコーナーを作っていました。
はい、
でまあ何したかっていうと、うん、要するに街に出てですね、
うん、我らが知って、
うん、大久保さん所有のですね素晴らしいデジタルビデオ、これはねマイクで撮ってみると意外に音が良くてですね、じゃあこれでじゃあ突撃インタビューを、
もう我々が出張しちゃったという、
そうですね、でこちらで、うん、毎回お題を用意してですねテーマをね、その上で、皆さんに、いろんなそのテーマをもとにね、まあ、インタビューというか、まあ、お話をねお伺いしようというふうに思っております。
はい、あヒロさんから来ました、
うん、
やっぱゲリラ的にやってるってよ、うん、同じ題
名でゲリラしないでください、
ラジオ聞きたいんですけど、うん、なんで、ね、メールでお知らせしてくれないんだろう、 OK、うん、です。
それでね、まあ、街の話題、はい、クイーンタウンということでね、
今回は
で今回のテーマなんですけど、はい、まあ質問をですね、まあ、春と夏をご覧になりましたかと、
ヒロさん見てない、
うん、
赤いシリーズ、
それまあなんでねやっぱ春となもうある意味もう旬も過ぎて、しまったんですけどね、でただまあこれ日本全国でどれぐらい見たかわかんないけど、まあ1000万ぐらいの人は見たんじゃないですか。
な十何パーセントかなんか視聴率出てますよね。う
ん、でまあおそらくほとんどの人はピュッとこっちから入ってピュッとねバジ豆腐という状態だと思うんですけど、うん、まあその中のね数パーセントでもなんかこうあ移民っていう言葉が頭に引っかかって、
うん、
そのなんかこうねポッとこう火がついた人もいるんじゃないかなということで。うんで僕らそのこっちで住んでる人にとっては非常にやっぱり大きな話題だったわけですよね。
そうね。
でまあ NHK さんが作ってくださったっていうだけじゃなくて、うん、こう主体的になんかこうね、
うん、
このせっかくポッと灯った火をこう絶やさないように、うん、
あ
なんかこう旬は過ぎても少しずつ こだわり続けてみたいっていう思いで、うん
はい、
このテーマを選んでみたんですよ。
はいはい。
でまあまあ大体予想してたことだけど、
うん、
こう聞いた結果結局ね皆さんね、うん、春と夏のお春さんだったっていう、うんね、
でも全然違う人もいたじゃん、
ね、違う人もいますけど、まあ、あの年代の人はですねかなりもうお春さんですよね、
うんうん、
まあだから自然とですね皆さんそれぞれの人生のお話になって、
うん、
まあ皆さん饒舌でですね、かなり長めになってしまって、もっとね僕は手短なものを想定してたんだけど、
あ
かなり皆さん饒舌ですね、
やっぱ日本語で喋るのが嬉しかったりとか、うんうん、自分の人生語りたかったりしてんじゃないですか。
で主にまあ主にっていうかまあ6人の方取材させてもらったんですけど、皆さん、老人クラブ連合会というところに、
そうですね、
いらっしゃった方ですよね。
火曜日に来てくださってた皆さん。
老人クラブ連合会というのは何ですか？
あれはですね、日本にもあるんですよ、老人クラブって各市町村に。うん、でね、どこだっけな、財団、一応、官庁とかも関わってて、もう何十年という歴史があるんですよね、
うん、
高齢者になっても楽しく生きがいを持ってボランティア活動したりやろうじゃないかということで頑張ってる、うん、それのブラジル版がちゃんとブラジル支部ができてるんですよ。
連合会ってことは、うんその下の支部の統合組織ってことなんですか。
で今ここに結構、何人だろうな、何千人という会員がいらっしゃって、うん、で本当ブラジルはアマゾンマットグロッソ州、うんね、いろいろ遠くにも支部があって、その中心部分がサンパウロにあるということ
なんですね。
でその統合機関でもやっぱり、月曜日は、なんだ盆踊りの教室があったり、うん、火曜日は、何だったんだろう、カラオケ教室だ、水曜日が、健康体操、うん、 木曜日が、うん、カラオケダンスだとか、いろいろ俳句とか戦術やってるんですよ。ね、
老人クラブ青年支部だっけ？
私青年部会員ですから。
青年部なのかさっぱり分かんないですけどね。
もう30代
に今その、なんて言うんでしょうね、移民の、まあ、ネタというかですね、うん、そういうものをこう集めようと思ったら、もう老人クラブがもう何より、
ね、いいですね。
宝庫ですね。
宝庫ですね。ね、うん、宝の山。じゃあ宝の山の聞いてみましょうよ。
これからじゃあね、少しずつあのインタビューを聞いていただきたいと思うんですけど、はい、まずちょっとね、最初の方の予備知識なんかちょっと、
あのですね、佐藤さんとおっしゃられて、83歳の方です、友達とカラオケに来てて、脇でちょっと私たちもお話聞いてるところで友達が言ってくるんですが、話の途中ですね、ピッコンピッコンとか出てきます。これのぐさの一つですね。
なんかズボンにピピッとくっつくね、ものだ、
それを、食べるなんておっしゃってましたね、
う
ん、
あ、草を食ってたわけね。
草を食ってたということで、あと、そうですね、ファゼンダというのは農園ですよね、うん、あと、カフェザールとかカフェっていうのはコーヒーですね、
まあ、これはわかるよね、
あとはエンプレテーロ、エンプレテーロなんて言うけど、これは雇われ人がいたということですね、うん、トマトはトマテとこちらの人は言います。
まあその辺はね、これ聞いてくださっている方はそれあんまり予備知識はいらない方がほとんどかもしれませんけどね、はい、とにかく元気がいい、ね、でね、これね、このインタビュー僕らがやった順に流すんだけど、だんだんね、テーマ外れたりね、皆さんこれ、もう、とにかく突撃でやってるんで、もう、話があっち行ったりこっち行ったりしますけど、一つはね、やっぱりこういう群像の記録っていうのと、それからもう一つ、学問的にはこれ、コロニア語研究っていうの
が、なんか、名もないじっちゃんばっちゃんをこうクローズアップするっていう部分から言ったら、うん、岡村さん的なと、うん、桜田さんがこれを始めるきっかけの根本にもあるんじゃないの、移民の声を拾うというさ。
まあ僕ね、移民100年祭なんてこう自分が仕掛けたから、そういう意味でそういう部分にはやっぱ興味あるし、まあ無理やり聞いてる人もこれ興味持たせようと、そういう
何も有名人とかね、あの学者だけが偉いわけじゃないと、そういう人たち、名もない人たちが、あ、浦島さんこんにちは、若いですよね本当に、
あのお詫びして訂正したいなと思います。
じゃあ、あの懐かしい人、初めて聞く人、いろいろだと思うから、はい、ブラジルのじっちゃんばっちゃんの生の声お聞きください。
春と夏見ましたか？
見ました。
見ました。どうでした？
のもう初めからずっとしまいまで見ました、うん、私は1930年に来たので、うんうん、あの境遇には合ってます、知ってるんです、うん、6つで家に置かれて、うん、家はあの家と違います、あの30年は、うん、もっと綺麗なこうレンガ建ての家でした、うんうん、ね、うん、であのボロ家じゃなかった、うんうん、私たち来た30年は、うん、でもね、
綺麗な家だったの、
うん、レンガ建ての、今コロノがみんなコロニアにコロノがあるでしょ、あの、うん、この同じ家ずっとずろっと並ん、うん、立ってる家、うん、でああいう綺麗な家には入ったけど、うん、それは何にもないもの、味噌もない醤油もない、うん、ね、うん、もちろん来たそのままで来とるでしょ、うん、だからぞろぞろ醤油寝たのよ、あ30年で、うん、1930年、うん、6月の30日に着きました。あ、それで船で40何日で船で来たら、うん、ポンポンポンポン花火あげたから、うん、日本人が来たら花火あげて喜んでくれるっていうことで喜んでたら、うん、違う山上のお祭りだったんだそうです。、はい、そういうことを親から聞いてました。はい、6つだからね、うん、どれまであの船の中の運動会もみんなあれああいうことをしてきましたよ。
お母さんがもしね、その春と夏じゃないけど自分の、ね、人生をねドラマにするとしたら、どんなシーンを思い浮かべる？
それはもちろんね、あれは本当のことだよ、うんうん、だけどあんな綺麗なトマトもキュウリもありません。あ、私たちはもうピッコン、
ピッコン、
ピッコンの、ピッコン知ってますか？あれも草、山に入る、こうくっつく、ピッコンの先、取って、うん、いっぱい取って食べて、うん、カルルって、あのカフェザルにはカルルって、こんな、スーッと長くなるカルルって草があるの。うん、その草をね、取ってきて、ママがたちが、まあ、腹たちが取ってくるから、うん、だからそれをこう吹き立って、うん、こう、ポッキーポッキー、このぐらいで取って、油入りして、 で自然に入ったの油もないからただ塩でさっと炒めて食べた、うん、でもね、うん、ビッコンは塩もみ、
あ、そう、
その塩もみのその塩の水までばやって食べた、うん、味噌ないもの、うん、お醤油もないんです。
水なかったの？
ないないない、30年まだないです。
そう、味噌はないんです。
味噌もない醤油もない。
味噌って何年ぐらいに来たんだ、できたんだろう、こっちで
お味噌作ったんじゃないかな。いや、
そのファゼンダにはなかったのよね。あのうちのこう機械家が並んでるうちの隣がね、30人も使ってる、うん、インプリテールってわかりますか？インプリテールってわかりますか？
インプリテール、
うん、あの30人も男ばっかり集めて30名も使ってね、仕事してるんだよね。カピザルにカフェのカフェインを使うのに
カマラだね、
カマラだよ、うん、でそれ隣の家がこうあって、ここにあったそのお家が30名も売ってる男ばっかりで、ね、おるとこ、うん、それでもね、私たち小さい女の子ばっかり送るでしょ、うん、あの4時にカンカンカンと鐘を鳴らすのよ、あれ本当よ、
あ、本当本当、
うん、あれは本当ですよ。で5時はもう出ていかねえ、弁当担いで出ていかねえかんの、
ね、
5時は、うん、ね、うん、それで小さい子ばっかりうちに置くの、私たち小さかったから、うん、姉もまたあの私の上の姉もおりました、うん、その上の姉はもう山に行ったのね、自分さんの姉は山に行ったです。
お母さんどこに入ったんですか？
呪い捨て、
呪い捨て、なんていうとこ？
知らない、
知らない、でカフェだったの、やっぱり
カフェザル、
うん、何歳までいたの、うん、お母さんが6歳から、
私は6歳で来て、うん、3年の義務でしょ、
うんうん、
それを勤めた、 あとみんな逃げた人おるけど、うちは逃げない、う
ん、逃げんかった、
逃げてちゃんと勤めて、うん、これからバウルのそばに近くに引っ越してきた、綿作り、あの綿作りしました。それで
その後は、綿の後は、
綿の後はあの昔トレスバラ、トレスバラスってあってさ、あの、うん、浅井のトレスバラスの、うん、はいはい、土地買うて、うん、今度は原始林に入ったのよ、山に、
うんうん、
そしてあの木倒して、うん、あれ同じです、そしてそこの中に荒山に入って、うん、コケロの木で家を作って、うん、そしてテント張って、うん、そこでだいぶあの何年か住みました。
生活したわけね、
うん、な何作ったんですか、そこでは。
そこで荒山だからいろんなもの、まあ、魅了とか、
いろんな
土地
は良かったけど、荒山の木だらけだもん、こんな太い木倒して、ね、焼けばふやけになって、今度は切って門弟して焼かにはいかないでしょ、
う
ん、
そう、
はい、
お母さん日本はどこ？
福島。
福島か、
はい、
でもともとお父さんもお母さんも、お母さんのお父さんお母さんも農業やってたんです。
はい、でも父は教師、教員です、
はい、
それでブラジル来て、うん、学校がないところでものすごくもう焼き酒飲んで、
うん、
ピンが飲んで、うん、あまりにもひどい、あの教員で歩いてるとブラ外国に出したいから、うん、映画説明で見せたシネマは、うん、ものすごく金のなる木でしょ、あれ本当よ、カフェを金のなる木にしたんだもの、
うん、
そして5年、3年か5年で帰るっていうことで、長男で来れない人が来たのよ、
うん、
そうしたらあまりにも予算が違うので、うん、がっかりして、この夜ピンガしかないでしょ、イサキはないでしょ、
うん、
ピンガ飲み始めていい顔はして61歳で胃がんで死にました。
あ、そう、
はい、
すごく似てますよね、ハルとね、
同じです。だから同じです。
ただ
あそこにも息子さん死なしたでしょ、あそこも、
ね、
うちは父が死にました。
テレビで見てて、でもあれ野菜が綺麗すぎたっていうの
が、あれだけが違います。ああ私たちあんな野菜見たことないです。
ああ、もっと野菜汚かった。
もう汚い野菜がないの、山の草だけ食べたから。
あ、そうですか。
タルルとか、ああ、ピッコンとか、
うん、
セライアとか、
うん、
それカフェザルにある草なんです。
じゃあお母さんがもしね、春と夏作るとしたら、もうちょっと野菜とか、
あれ同じ
ことよ、話はもうほとんど同じ、
うんうん、
そうですか。
あれだから私は、うん、何遍でもまたこの間もセシタペラ見してるでしょ、うん、また待ち構えているよ、
はい、
また2回目見たいか、
は
い、
いや、お母さんほとんども同じですよね、
同じくパスして、
あの
や最後荒山に入ったでしょ、
うん、
だからああいうこういう杉原っていうきなき倒したらそこにこう木をやってそこにあの木の木をこうなんていうかね木でこう割って瓦みたい作るのそれを貼り付けて屋根を順々順々貼り付けて家を作るのよ木の木をこういう木のここからこうそうするとそこに青鯛こんな大きい青い蛇がやっと伝ってくるよ
そういうのやっぱ細かいところはやっぱりテレビでは出てこない
あいつも見せててねもうまっすぐそれまでしたら大変でしょ
そうですね、はい、あのお母さんお名前を伺いしていいです
か
佐藤さん、
はい、
あの失礼ですけど今年は
82歳はい82歳もっとできて
るもう、70何年もう、はい、どうも今日はありがとうございましたどうでしたか。
わかりましたか。もうなかなかでもなかなかこの人は春さんと全く同じ人生って言ってね。
だからね、何が違うとか、そう NHK がね、分かってねとか、そういうつもりは僕なくて、
うん、
だからまあ、とにかく皆さんですよね、よく見てらっしゃってね、
うん、
野菜がもっとなかったとかね、
うんうん、
トマトなんか食べてないわよ。
うんうん、自分が到着した時ね、日本人をあれしたって、よくこっちでは聞く話だけど、やっぱり面白い話ですよね。
6月の終わり、
30日。
うん、ですよね。そうするとこっちは、フェスタジュニーナってい
う
やってるんだよね。
そうそうそう、お祭り、
うん、だその時に花火上げたり焚き火したりね、それをだから日本人を歓迎してると、
うん、
勘違いしたって話は割とよく聞きますよね。
でやっぱり
移民船って6月に着くようになってるの。
いや、そのことない、いろんな時に、でもこのおばあさんとかね、こう生で見るとやっぱり83歳ですよね。もうかなりのご高齢で、カラオケ教室にこの方は通ってたんですけど、なんていうの、その生で見てこう喋ってると話の辻褄が合わなくあったり、こう意図することではなかったりしても、その顔とか喋りに人生感じちゃってさ、途中で切れなくてつい聞いちゃうっていうのがあるよね。細かい間違い気にしないみたいなさ。
まあ、あれですよね。この方は、まあ、おはるさん。
おはるさん。
女だな。って言ってましたね。じゃあ次の、今度は、
土井ひろしさん。
はいはい。
87歳で、今回インタビューした中では一番の最高齢でしたね。
全然見えないね、そういうふうにはね。
この方はマッサージに来られてたんですけど、うん、ソファーにドカッと座っていいですかって言うと、やっぱ、ぐらいの、なんていうのかな、高齢になって、ドカーンと一生懸命、でも87歳ですからね、
うん、
スザノというここから60キロぐらい離れたところから来られたっていうんですけど、で意外や意外なのが広島から来て、
うん、
韓国からの引き上げだっていう、
全部
言わないように、なかなか最後にどんでん返しがあるんで、私たちの意図するものと違う答えがやってきたという。
そうですね、これ人数を追うごとにだんだんめちゃくちゃだって言ってますね、
面白いです。
じゃあ行ってみましょう。
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
すいません、お話ちょっとお伺いしたいんですけども。
何でしょうか。
春と夏見ました。
いや、テレビゾーンで見ますよ。
そうそう、
衛星放送で、ね。
どうでした。
はい、まあそうね、いろいろ小さい人、まだ年のいかん人が泣いてから、いろいろいろんなことを やっていられるからね、
うん、
まあ変わったあれだなと思ってますよ。
お父さん一世？
はい。
お父さん
は？僕は一世です。
何歳で来はったんですか？
僕は10歳の時にいた。
10歳の時、
はい、
どこ入ったんですか？
僕はね、瀬戸原市に入った。
瀬戸原市、
海外工業株式会社よね、海工っていう。
それは、何作っとったんですか？
まあ何作ったって、あそこは大体カフェとかアロスとかそういうあれだもんね。昭和
何年？
昭和3年ですよ。1928年です。
に来たんですか？
はい、
その時に来たの。
はい、そうです。実際の時ね。
じゃあお父さん大正生まれ？
大正7年。
あ、
そう、若い、今、じゃ今年もう 80?
87歳です。
ああ、そうですか。
はい、
え、じゃあ、お父さん自身は、この前の春と夏みたいな体験はしてない？
うん、そういう体験いうな、なんかまあ、実際の時来て、
うん、
そうね、設定バースに2年半ぐらいおったかな。
うん、
あのサンタンドレーにあの変わってね、
うん、
そこにはミオさんいう人ね、
うん、
それを頼ってサンタンドレーって。
それは同性者かなんか。
いやいやいや、そうじゃない、同じところにおった人ね、設定バラに、
うん、
その人がねサンタンドレー、うん、あの行かれたから、
うん、
それを頼っていったわけです。
サートアンドレでは何なさったんですか。
う
ん、
僕はまあ少年青年時代、そうね、まあ、親父がやっぱりあの百姓しよったからね、
うん、
本当の百姓ではないけどね、
うん、
まあ韓国でから警察官の人っていうような人だから。
え、お父さん何じゃ韓国から来はったの。
そう、韓国行って、
うん、
それから日本へ帰って、
うん、
僕らとブラジルに来たわけだ。
日本はどこだ
った。僕は広島です。
広島か、
はい、
じゃあその頃のまだ朝鮮併合してる頃の。
はい、そう、僕は何歳だったかな。
朝鮮生まれ。
そうじゃないです、日本生まれです。
日本で
生まれて朝鮮へ行って、
うん、
それからまあ親父がまあ警察官だったからね、
うん、
恩給年限来たから日本へ帰って、
うん、
日本に何年おったかな。とにかく実際の時にブラジル来たんです。
兄弟は、
うん、兄弟は弟が、ね、僕らは男兄弟4人です。
あ、よかったですね。
うん、まあまあね、
働き手がいっぱい。
あ、まあなんだけどね、
うん、コーヒーとか綿とか作る
の。ノノ、コーヒーとか綿とか僕ら作ってないですよ。
あ、設定バラスでは。
設定バラスではね、
うん、
主にまあ米作だったけどね。
米、
うん、米だったけど、そんな大体で本物の百姓で なかったんだから、親父らが、
うんうん、
そういうあれまあやらなかったわけだ、
うんうんうん、
だってまあ知った人がサントアンドレ行ったから、それも頼って行ったわけだけどね、
うん、サントアンドレでは何作った
の。サントアンドレはそうね、まあ百姓してからまあフェーラー行ったり、
あ、
まあバタタなんか作ったわね。
あ、
バタタ作ったり。
じゃあお父さんずっと農業。
まあずっと農業で、僕はあの若い時にあの産業組合で仕事したことがあるから。
こちらですか。
いやいや、スールブラジルです。
スールブラジルで、
はい、スールブラジルで仕事。
じゃあ買い付けとかそっちの方。
どんどんそういうあれではないですよ、うん、僕はあのインダイアツーバーいうところに、あれはインダイアツーバーなとこにあの支店ができてね、
うん、
フィリアルができて、
うん、
そこの、まあ、エンカレガードで行ったわけなんで、
エンカレガードです
か。あのそこの主任ですよ。
ああ、偉いじゃない
の。の偉いことはね、他におらんかったからまあ行ったけどね、
うん、
親父があの組合の理事なんかしとったから、
うん、
それと一緒にこう行ってから、あの夫ですよ、22ぐらいで行ったかな。22ぐらい経って、
じゃあ何泊が潰れるまでずっといらっしゃった
んですか。のそうじゃないですよ、あの30倍までおったかな。30倍までおって、これからがあのあれはスザノの金太ディビゾンいうとこ入ったわ。
スザノ金太、
金太ディビゾン、パデンでアンタルスカのあるとこね。
ほうほうほうほう、何作られたんですか。
うん、それはまあ百姓だけどね。
百姓で、
まあ養鶏とか、うん、バタタとかね、
うんうん、
からまあ土地が広かったから、オラリアなんか外人にやらして。
何オラリア。
オラリアレンガ工場です。
あ、レンガ工場ね。
オラリアとかオダリア、オラリアね、
うんうん、
でまあ弟らも元気だから、
うん、
カミオンに抱いてそれを運んでね、
うん、
まあ、三等星持ってたりなんかしてから、こんなことをやってたわ。
はい、 じゃあもう最後はレンガ工場とかそういう工場関係で
仕事して。うん、金はまあ分からんかったけど、余計とかね、何でもやってますよ。トマトも作ったし。
お父さん日本には帰られました？
僕は帰ったよ。僕は昭和3年に来て57の歳、47年ぶりに帰ったわな。
47年ぶり、どうでした？
まあみんな喜んでくれたもんな。
あ、日本にまだ親戚おった？
あ、おりますよ、おじさんよらね、
うんうん、
おじさんよ、おばさんよとか、プリモがおったし、
どこね、
はい、どこがおった
し、家族兄弟はみんな一緒に来たんですよ。春と夏みたいに別れ離れ
の別れ離れじゃない、そうじゃない、全部みたい。
日本見てどうでした？
まあとにかくまあ日本は、まあ、狭い仕事ね。この何や隣同士もね、僕は秋郡府中町に行ってから町だけどね、うん、うちの家から裏はもう山なんですよ、
うん、
山でずっと泣いて、そこならまあ、うん、秋郡府中町のあざ五反田湯、
そこ広島県？
広島です。
あ、
秋郡府中町あざ五反田の神宮の橋いうところ、その川から流れてね、
うん、
そこには橋があるんです、
うんうん、
そこがまあ神宮の橋い
う
て、僕らとか神武天皇が祀ってあるあのあれがあるんです、
うんう
ん、そういうところで。
日本帰りたいと思います？
まあ今帰ってもしょうがないもんね、うん、
その10歳の時と57歳の時と行って、それから帰りました、
ね、それからはね、北海道行ったわ。
あ、それはその時の旅行で、
ね、いや それはね、僕はゲートボールの方でから新米としとったからね、うん、長いこと、
うん、
でまあそれで その関係で、あの時何人行ったかな、80人行ったですよ。
何年ぐらい前ですか？
77の時かな。
じゃあ10年前か。
はい、10年前。その時僕はまあここで新米町しとったから、名誉団長でね、
うん、
そして北海道の、根室町はね、橋地だから、
うん、
そこに行って、
うん、
80年行ったかな、その時に。
うーん、
そこでまあ遊んで、
うん、
まあまあいろいろゲートボールやったりしていまして、
うん、
これから今度は本州へ渡って、
うん、
北海道から青森のあれ何かな、地下鉄道がありますもんね。
あ、青函
線。あ、青函線のね。
渡って。
あれが何も40分か50分かったかな。
うん、
で青森なして、
うん、
そこでまあ1日ぐらい遊んで、
うん、
だからまあ娘向こうが茨城県の三津街道というところに乗ったの、出稼ぎに来とったの、
うん
で、うん、でまあ三津街道、茨城県三津街道、森下町、そこで出稼ぎに来とったわけよ、
うん、
が娘もこらがね、
うん、
でまた1週間ぐらいおって、でまあそこで
遊んで
1週間ぐらいおって、
今もう帰ってきたんでしょ、娘もこらは。
ああ、もう帰ってる、
こっちにおるね、お子さんとかお孫さんとか何人ぐらいいらっしゃるのか。
僕はね、
うん、
息子が4人おります。4人と娘が2人、
うん、お孫さんは？
孫は19人おるわ。
あ、すごい。ひ孫は？
ひ孫は何もおるかな。何もおるかな、ひ孫は。
20年か20年。
No, そんなではないよ。ひ孫は。
ひ孫は12、3歳。もう数えてみらんと。
奥様ですか？
ご夫婦？
そうです。
あ
ー。これは2世なんですよ。
はい。どうも。あ、それか。
いや、ね、いろいろ思い出がおありになると思うんですけど、
はい、
例えばご自分でね、ドラマをこう移民のね、ドラマを作りになるとしたら、どんなこう場面を入れたらいいかなと思います。
あ、どんな場面、
例えばレンガ工場とかね、いろいろあると思うんですけど、養鶏場とか。
そうね、僕は今まで一番、まあ前さんは、まあ、今までのあれで一番良かったようなゲートボールの新番長を取ったことね、 長いことやってるから、ね、
じゃあやっぱり移民のドラマにはゲートボールのシーンも入れて、
うん、ね、まあそうね、あの、うん、ゲートボールの新米と一緒だったからね、
やっぱそれでね、いろいろ楽しくやってるところも映ってもいいですね、
仕事をしたりこの遊んだりね、
う
ん、
そうですよね、まあ、
スポーツだから、
うん、仕事も大変だったでしょうけど、うん、いろいろ楽しいこともねいっぱいあったでしょうからね、
たくさん新しいわ、まあ苦労もしたけどね、
ありがとうございます。
いやいや、
あのお名前聞いてもいいですか。
僕はね、土井博史です。
土井博史さん、今スザノから来はったんですか。
そうです。
あ、どうもありがとう。奥さんすいません、年は87歳。
僕は87。
どうもすいません、
いやいや、奥さんも一世。
これは二世です。
あ、それか、どうもありがとうございます。おめでとうございます。あの、
はい、
はい、というわけで87歳。
あのね、とにかく肌をツヤツヤしてらっしゃって、
滑覆が良くてね、
言葉もはっきりしてらっしゃるし ね、
10歳できたとは思えないよね。
俺、まあなんかこうね、どうして日本語こんなにあだ、最初の、方が6歳で いらっしゃったって言ってましたよね、確か。
そうですね、確か、うん、
かなりあれでしたよ、あのいわゆるコロニア語というね、ブラジル語混ざって、
はいはいはい、ああそうですね、
で今の方は意外とあれでしたね、
コロニア語は混じってないですね、う
ん、非常にしっかりした87歳の、はい、広島県の
出身の土井博史さん、
はい、
次はですね、
まだ
庄司はじめさんですけど、コロニア語いっぱい出てきます、
うん、何歳ってこ
れ、ね、15歳で来たんですけど、
不思議だね、
不思議だね、どうしてだろう。でもね、多分この方はね、あの非常にあのブラジル人をいっぱい使って、
うん、
あのブラジル語を苦労して覚えたんじゃないかしら、
なるほどね、
あの最後の、
あ、そうか、うん、あれなんじゃない、こう街でね出てきて、商売なさってたり、
ブラジル人をいっぱい使った人が、
そういう人はかなりブラジル語混じりになっていくという、
ずっとあの田舎で農業をやったりして、日本人としか接しなければ、日本語が
なかなか言語学的考察
を入って、次の人がですね、はい、ちょっとあの日本人の方のためにアトラサーダするからとかっていうの、遅れるという意味です、うん、あとはあのエスカーダ的にねっていう階段みたいになってるっていうことですね、うん、あとはもう雰囲気で聞いてください、わからないあの、町の名前バリーゼっていうのが最後奥様の病気で出るんです、
ね、でも僕は言うとわかると思いますけどね、
そう、あの、はい、あとパシアっていうのが出てくるんですけど、最後パシアは小旅行ですね、散歩から転じて、
あ、旅行ね、
はいはい、小旅行ということです、
では庄司さんの、
庄司はじめさん、
はい、
面白いです。
春と夏とか見ましたか。
何ですか。
春と夏、
いえ、私あの波です、ただが家で見ただけですがね、そうです、まあ、完全には見てないですけれど、まあ、なかなか良かったですよ。
良かったです。
良かったです、はい。なかなかよくできています。
あ、はいはい、
できていますが、どうも私たちは一世、もうブラジルで68年ぐらいになりますがね、どうも何です。そのちょっとこう違うところもありますね。でも大体においてよくできています。はい、私は感じしました。まあ、また、役者が上手ですよね、それにあの頑固親父さんのあの何です、親父さんがなかなか上手ですよね。
あ、なるほど。どこが違うと感じました。
そうですね、第一このあんまり綺麗すぎるんじゃないですか、移民としてはああいうその格好じゃないもんね。私はそう思いました。
あ、
思いました。
お父さん来て68年、
私は1938年ですから、
あ、
67年になりますかね、ちょっとね、67年になります。
何歳で来られたんですか。
私は15です。
15で、
まあ、昭和13年でしたね、ちょうど小学校卒業しまして、まあ、あの何です、親父の手伝いを、まあ、1年ばかりしまして、それからもう何です、まあ、何様、子供は 私が長男で、全部で8人ですもんね。あとみんな小さい、まるであのエスカーダみたいに、それにも親父の仕事があまり大してことないしね、下駄屋取ったんです。
下
駄屋です。あの製造卸屋なんですもんね。
どこでですか？
私は大分県です。大分県というところで、でももう何です、長さま不景気じゃあるし、もうあの時代が一番不景気ですね。もうだからもう私の町にしてもそうです。もう今何時かって言ったら不景気だって言うんだよね。その何です、時間は言わなくてね、今不景気だってこういうような言葉が流行っとったですよね、一時ね。
それだけ昭和何年の頃
だ。昭和13年、13年です。私あのここにブラジルに来ました。
完全に来たんですね。
だからまあしかし苦労したが、まあやはりあのシネマを見るとちょっと羨ましいところもありますね。
シネマの方がもっと綺麗で、
大体あの何ですよ、あのまあアーティストが綺麗んだろうが、まあ平均してその食べ物にしてもああいう食べ物はなかったと思います。
あのトマトとかフェジョンとか、
まあ私あのカフェ、まあ、コロナでずっとこうやってきたですがね、コロナ2年、2年ばかりコロナ生活やってきまして、それからまあ
カフェのコロナ、
はい、
カフェのコロナですか？
そうです、カフェのコロナですよね。だから朝もう夜中のうちから起きて、これからもうそれこそ何です、真っ黒になって、もうご飯の時でも何です、あのもうあの鼻の中にあのゴミが入ってね、ちょっとこうタンを吐くともうゴミが出るようなもんですよね。
なんでご飯にゴミが入ってるの？
いえあのもう何です、あの
ちょ
う
ど
あのあのカフェをあのやるですよね。普通のカルピーとかあんなことだったらそんなことなかったですけど、もうあの一番困ったのはあのカフェ、あのあれもなかなか最初はうまくいかなくてね、あまり上手じゃなかった。なかなか外人を見ると大きなペネラでいっぱい入れてやるんですが、私たちは小さいペネラでね、それにもう手に豆ができましてね、いやあのカルピーにしてもいつも何です、アトラザードですよ。それはもう外人には勝たないですね。やはり個々の人間ですからね、体格は違うし、それにも仕事も慣れていますしね、私たちあの演者で握ったのはここブラジルに来て初めてですよね。だからまあちょっと苦労はしましたですけれど、まあ、なんとかかんとか乗り越えて、まあ、ここまでやってきたようなもんです。でも春となったら良かったです。あれ
良
かったです。
お父さんがもし自分のね、そのドラマ、自分の人生をドラマにするとしたらどんなシーンが残ります？
まあそうですね、あんまり大して、まあお口の玉が長かったですから。
お口どこでしたっけ？
パウリスタ線の、あの何です、あのファデンナはサンマルチネというところですよね。
サンマルチネ、
エスタソンはマルチニョプラードとかね、あそこでずっと長いことおりました。2年、まあそこで2年ばかりおって、それからまああのアルコトンの名屋に入ったり、まあそうこするうちにこんな野菜の名屋に入ったりして、まあそれでまあ何ですね、独立して、野菜作りをずっとやってきました。
はいはい。
じゃあやっぱりお仕事なさったことがやっぱり一番思い出に残っている。はい、お仕事をいろいろ苦労されたり、
そうです
ね、
そうい
うことがやっぱり一番、ま
あ、ちょっともう同じにああいう苦労したことは忘れたいんですけれど、やはり頭の中に残っていますね。そういうことはなかなか忘れるもんじゃないです。
ずっと農業。
でもまあファミリアもずっと学んでます。あの大きくなるまで、まあ、みんな元気でおったんですよ。もう5、6年、もう7、8年前ですかね、あの三男が病気で死んで、それから四男が亡くなりまして、それから次男が亡くなりましてね、それから男兄弟5人ですが、私と一番の末っ子がまあおるだけです。それでまああの姉が一人おりますよね、妹が一人もおりますけれど。
お父さん一緒ですか？今何歳ですか？
私は83です。
最
初11年生まれですから、83です。
ずっと農業一筋？
いえもう何です、あの町に出てきましてから、そうですね、 40年近くもうサンパウロに出てきまして40年近くなりますね。
あ、町に出てきて何されたんですか？
まあメルシャリエですが、食料品店ですがね、何にも慣れていないんですけれど、まあ何ですか、ちょっとトマトなんかの百姓、まあ子供が小さいし、まあこれはいつまででもこれは百姓しとったらこれは将来どうしてもその自分が雲がないし、この子供たちには勉強させてやらなきゃいかんという気持ちがありましたからね、まあただがむしゃらにまあ家内と、まあそれ人もちょっと使ってずっと今まで来ていましたですけれどね、それでまあなんですよ、まあ子供たちはまあどうやこうや、まあ今も全部皆子供5人私おりますが、もうみんな独立しまして、まあみんな、まあどうやこうややっていきます。
あ、今日はロープレーには何しに来たの？カラオケですか？
そうです、家内が何です、体が何です、この足がもう昔から好きなんですけれど、あれパーキンソンを患ったんです。
あらららら、
パーキンソンを患ってもう何ですよね、だからそれに沿って、まあ何です、ずっとラッタドローって今までやってきてるです。まだ今にずっと薬なんか飲まなきゃいかんですね、それに目も悪いし足がなんです、バリーダですかね、バリーダが中に出てくる、はい、あれが外にこう出たらまだずっとこう痛みはないんでしょうが、まあ中にあって痛んでね、それでそれに沿って、まあ飲み薬とかなんとかして、まあそれにまあなんです、まあただ家でぼやっとしとったらマイス悪いですからね、だからもうここに今日はカラオケ来てるんですけど、毎週火曜日に来るんです。
お父さん付き添いで来て
はる？私はもうどうもこのカラあまり上手でないしね、下手です、まあとにかくあまり好きじゃないんです。だからただ
なんですか、待ってるの？
まあ一応帰るの一緒に、まあ帰ろうかと思ってね。
えらいですね。じゃあずっと付き添いで、
それにまあなかなか歩くのも大変ですから、うん、なんです、まあ、息子のところで元に下おるんです、うん、あれがテルタフエラにはここに朝連れてきて、うん、そこから夕方また家まで
連れてきて、専用運転手さんが、
いや元に下がおるんです。私は運転できないんです。
できない。お父さんメガネ、アルマーニのメガネ使ってますよね。
あとはもう、あとの息子は全部、皆、息子も娘も全部運転やりますけど、私は何です、できないんです。
もう悠々自適ですね。
できない、またそれに、覚える気持ちはなかったんですね。今考えたら、あの時に覚えたらよかったって、まあ、悔やむけれども遅いです。だからね。でもまあ、子供がやってくれますから、まあ、ある程度助かります。
いやいや。息子さんもメルカード？
はい。
息子さんもメルカードやってるんですか？
もう、そうじゃ、息子は何でしょう。一番成功が医者です。それから娘も医者です。それから長男、次男、三男がコンタゾールです。会計ですかね。だからブタンタンの向こうに何でしょう。事務所を持ってるんです。長男と次男は持ってるんです。
優秀です。
本当三男は何でしょう。他のフィルムのところで働いております。
メルカードお父さんどこでやったの？サンパウロの。
私メリカードは
こっちに来てからさっき、
私何でしょう、サンパウロは、最初はテオドル・サンパイおりました。まあ、最初は何でしょう、サンパウロに出るまではスザノで野菜作りから泊まり作り、まあ、そういうことをやってきましたね。でもいつまで、まあ、それも何でしょう、自分の土地じゃないし、まあ、外人から借り取ったです、でもいつまでもこの状態だったらこれは将来子供に自分と同じように勉強なかったら、これは将来がこれは大変だと思ってね、あれでまあ何とかして、はい、曲がりなりにもまあなんですよ、まあやってきて、そのまあ勉強だけさせてやりました。
ありがとうございます。最後お名前聞いてもいいですか？
私は庄司、名前ですか？
はい、
庄司はじめて言います。
庄司はじめさん、
はい、庄司はじめて言います。
はい、どこだっけ、大分県とおっしゃってたんです
ね。大分県はお好きです。
好きで日本帰りました？
はい、
その後日本帰りました。
一回帰りましたね。今から何年ですか、まだ家内がずっとパクソに、まあなんでずっと前になる前ですがね、
うん、
まあいとこがずっと日本におりますから、まあそれで自分の力じゃ帰ることできないし、 まあ、息子と娘が全部出し合ってね、まあ、それこの際早い行った方がいいというところでね、まあ、2人で行ってきました。それの弟も3人で行きましたね、もうその弟は亡くなりましたがね、
何年ぶりに帰ったのその時。
そうですね、私が60年ぶりぐらいだったですか、62、3年ですか。もうブラジル、あの日本からあのちょっとパシアに行って6年ぐらいになりますかね、6、7年ぐらいになりますか、
どう思いました、変わってたでしょ、お父さん出てきた時。
まあ、変わっても全然もう何か、あの当時とそれは違います、全然違います、ただもういとこ、まあ、いとこがずっとまあ元気でおったから、まあ、いとこの家にちょっと厄介になりましてね、それからまだです。
もうブラジルの方がいいですか。
まあ私にしたらブラジルの方がいいですね、のんびりして、ブラジルの方がいいと思います、もう何ですね、日本に住みたいという気持ちはないですよね、まあ今でもなんです、まあこの何で日本に行きたいという気持ちはありますね、パッシアにね。でも家内がああいう風でしょ、だから行かれないですもんね。それで子供たちも言うんです、できたらそのままにも元気だったら一緒にまたもう一回そのパッシアに行った方がいいなと言うけれども、これでできないですもんね、もう私一人行くのも面白くないと思いましてね、
しないパンお子さんばっかりでいつまでもお元気。
ありがとうございました。
ありがとうございましたから、もう何もね、
いえどうぞ、
あまり参考な日本語はあまりもう忘れてしまって、
いやどのもない立派な日本語です。ありがとうございます。
日本語も忘れてくださいこちらこそ、本当わざわざご丁寧にありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと僕の感想言っていい？
はい。
まずね、すごく穏やかなおじいさんで、うん、奥さんをがカラオケ行くのずっと待ってらっしゃるね。
そういう
なんか夫婦っていうのも一つのこのブラジルのね、あの移民の人たちの姿かなと思うんですけど、非常にあのうちの家内のお父さんなんかもそうですけど、いつも夫婦で、
そう
だね、まあ、仕事のこともあるのかもしれないけどね、特にあのお店やってる人とかね、あの農業でもお花屋さんとか夫婦で仕事してるから
っていうのも、こっちパーティーなんかも絶対夫婦だもんね、
う
ん、
それで非常にこうなんか寄り添って、ね、やってらっしゃる、それとね、僕こういうのまあやってね、ちょっとずつこう意義を見出していきたいんだけど、群像として見たときに、悪いパターンがこう見えてくると思うんですよ。で、例えばまあ、移民してきてね、それでまあ、最初転々といろんなことやって、でまあ、多くの方は農業で、まあ、うまくいった、まあ、うまくいかなかったり、で、だんだん子供が大きくなってくると、こう町にね、こう子供の学校のことを考えて、町に移動されると。で、その、やっぱりね、皆さん子供の教育非常にこう、ね、大事になさるんですよね。で、今の、庄司さんも、まあ、お子さんが成功者で。
はい。
で、自分はもう仕事して仕事して、まあ、農業やって、商売やって、まあ、本当にもう働き詰め。だけど、お子さんがもう成功なさって、今は悠々自適という。いい非常にまあ、一つのパターンというかね、を見たような気がしますよね。
83歳、はい、あの今、ハッチーさんという初めての方が感動したと言って入ってきてくれて嬉しいですね。いらっしゃい、ハッチーさん。
話にもビーポンっていう
入ってました。
ビーポン止まったでしょ。でもハッチーさん、すいません、いきなり
ビーポン、ま、
なんでこういうと、もし原因分かったら教えてくださいよ。ハンタープレイヤーのせいかな。
かな、次ですね、
4番目だよね、
玉井すみ子さん、
はい、
先生とたまに言ってるんですが、盆踊り の先生をやってらっしゃるんですね。こちらの
先生がいるん
です
、ね、
あの老人クラブ連合会で、はい、途中で分かんない言葉はリングイッサっていう言葉が食べ物なんですけど、これソーセージ、生ソーセージになります。あとは大体分かるかな。ちょっと聞いてください。
はいはい、
あの春と夏はじゃあ全部は見てないけれども、
最後見てません。
最後見てない、でもじゃあ4回まで見て。
そうですね。
どうでした。
昔あの移民で来た方はみんな一応ああいう苦労をしておられますよね。 だからあの私ね子供できたものはあんまり身に染みてないの。
鳥羽さん何歳でござい
ますか。いや8歳でした
。8歳で
だからただ毎日遊んでたでしょ。
あ
川に行ってね手ねらであの頑張りにすくって遊んでたの。そんな思い出しかないんですよね、母たちの家にね、うん、労働して苦労したことはあんまり
経験してない。どこに入ったんでしたっけ。
文字穴線。
文字穴線、うん、じゃあ一応春と夏と同じ
同じよ。みんな文字穴に行ったのよあの頃は。
やっぱりカフェ、
そうカフェザールでね、あのうちの父親が軍手をたくさん持ってきてて軍手はめてやってましたよこうやって、うん、
あ
それでもすぐ破れちゃうでしょ、
うん、何年に来たんですか。1933年。あじゃあほとんど
4月のね15日に着いたの、
うん、4月。玉井さんご出身は何県でした
か。愛知県です。
愛知県か、うん、じゃあご家族はお父さんお母さん
姉がいて兄がいて、
うんうん、
で構成家族で16歳になる人一緒についてきて、それは私と6人ね。
6人。その構成家族の人って何だったの。
同じ村の方でね。
ああ、うん、血族関係
ない。そうじゃないの。ただついてきてね、それでずっとつい先月亡くなりましたな、88歳で、ね、ずっとはつかず離れず一緒に暮らしてきて。
たまが失礼でしたけど、お年いくつでしたっけ。
79歳です。
79歳か。
やつで来てね、
うん、
それで今79歳だから71年ブラジルに。
そうだね。
ねえ、
71年ですね。
ねだからもうブラジル人と同じよ。2世。12世。
12世。
2回行きました、日本。
日本2回行きました。
うんうん、
あの小さい頃はじゃあほとんど8つで来てでも春なんかは働いてくる。たまえたま遊んでたんだ。
そら姉がいて兄がいて構成家族で来た青年がいたでしょ、
うん、一番下だ。
下で、うん、それでブラジルに来て9月に妹が生まれたの。
ああじゃあ妹の面倒
そうまあ思いしたりね、
うん、
悪かったその点は私恵まれてたんだわね、
うん、お姉さんとお兄さんは今どうなさってるんですか。
あ兄は亡くなりました、5年前に。でも、うん、姉は元気ですよ。84歳。
あそう、はい、ずっとカフェザールにいたわけじゃない。
いえ1年いてね、うん、じゃにそれで2年目はリンスに行きました。リンスの昭和植民地と日本日系の植民地ね、やっぱカフェザールですけどね、
うん、
そこで1年いて、
うん、
それからマリリアにね山を切って綿作りに行ったのよ、名作に、
うん、
でもその年は雨が多くて山が焼けなかったの、
うん、
それであの火を入れたけど焼けなくてふやけになっちゃってね、うん、雨が降るもんだからボロッと分からない新芽が出るんですよ切った木から、
うん、
それでまた山真っ青になっちゃって、それでもうちっちゃい見切りをつけてね、
うん、
それこそ飾り道具全部持って出たのはお布団やらそんな着替えだけですよ、
うん、
それサンパウロ来たの。そうやって、
じゃあ最初の1年しかいなかったのは夜逃げじゃなくて。
いや夜逃げなんかしてませんよ。
失礼しました。
割り方あのなんていうの、実は金持ってきたんでしょうね。
あ
私そんな惨めな思いした覚えないですよ。
あ
の人たちみたいに、
あれ田村さん家はじゃあ何、愛知でもともと農業やってたの。
農業やらないの、あの旗や絹織物。
絹織物、
はい、絹の白生地を織って、うん、京都に
下ろしてたの。
そうなの。
じゃあなんで来たの。
俺父が米の相場やってんじゃなくちゃったのよ。
ああ、
うん、それでね、うん、住んでた家屋敷をね、
うん、
あのおじの次男の人にね、
うん、
譲るような形譲ってあの住んだ家になって来たわけ、
うん、
それで私たち、ね、62年ぶりかね日本に行った時、
うん、
その兄が行ったんですよね、
うん、
その時にその辞書をね、
うん、
私たちみんなその高さっていうのを高しってね、
うん、
高さにあげることにねみんなで署名して持たせてやったんですよ。遺産を放棄して、ああ。だって60何年もブラジル来てて何も出来上がったわけじゃないしね、あげたらいいってみんなでね足なしでね持たせてやった。
あじゃあ日本にあったお父さんご長男の財産は全部次男さんにあげちゃったんだ、
そうです、
相続権放棄、
あのおじになる人ね、その人
おじさん結構大きな家だった
の。そうね、それで私行ってみてびっくりしましたよ、こんなに広かったんかと思って。家が3軒も建ってんの。そのあのいとこはね、
うん、
あのより糸の工場やってたの。
うん、
糸ね、より糸、知ってるより糸って。 息子がおるのにね、糸を三本も四本も集めてピケピケピケって寄るんですよ。
はいはいはい。
その工場やってたので、その工場が建ってるのよ、その敷地内にね。それで自分らが住んでた屋敷って家と、今度長男が結婚して建てた新居とね、建ってるのよ。
どの辺愛知の？
木曽川のそばよ。犬山城の近く。
犬
が、江南市っていうところ。
じゃあ日本おったらよかったのになって思った。ねえねえ、
こんなに広いんだからあげるんじゃなかったんだって、あげとは。半分ぐらいもらっとけばよかった。でおかげさまで行ったらね、よくしてくださいましたよ。
そりゃそう
だ。だってそんな年あげてんだもんね。でもただ残念だったのは。実はね、本人転嫁してあげたかったのに、帰らないんですよ。みんなで勧めたけど、
なんで？
父が頑固でね、こんぐらいのことで日本に帰れないんだって。
ああ、もっと金持ちになってなかった
のか。それでもね、まあ裏地来るときに父がね、法大臣にあの頃今から70何年前に1000円たら大金なんでしょうね。お寺に寄付をしてきてるの、それね、ちゃんと石に刻んであるんですよ。
あ、玉井さん旧姓なんだっけ？
伊藤です。
伊藤さんから、
伊藤俊三父の名前刻み込んでね、石に行ったらちゃんとありましたよ。
あ、お父さんやっぱり農業で、
いい農業したことない。
絹を漁
業してない。ブラジルで、
あ、ブラジルで農業してましたよ。だから軍手なんか持ってきて、みんな笑ったのよ、その軍手はめてか、こういうもんくゆって。
そうか、日本で米
寄付されたっていうのは日本で、
日本のお寺、ブラジルに来るときに、そんなんだったから、確かお金持ってきてたんでしょうね。
そうだろうね、
発生紹介からね、小ずつのがちょっとですよ。
発生紹介、
もうあんた知らないけどね、昔コンセルフルターのね、輸入所でね、発生紹介って大きなお店があったの、発生さん、
発生さん、
今、愛知県のあの
確か会長になって
なってやっておられますよ。
発生さんと聞くね。
聞くでしょ。まあお孫さんあたりになるでしょうね、もう。
そこに何が来てたの、日本から。
日本の食品全部来てた。
来て、
はい。
そこに玉井さん家の何があったの。
そこでね、父が確かお金置いてたんでしょう。毎月1年3回ぐらい小包みが来てたの。昆布だとかひじきだとか食料品が。
じゃあ地方にいても、こっちの発生紹介って輸入元が、できて入籍便で送って
くる。そうらしいですよ。私子供にそんなこと考えたこともなかったけど、今になって考えるのね、あれ確か父がお金を置いてたんでしょうね、きっと。それで品物を送ってきた、日本食品を。モジアナで、
モジアナ線とかの方にいた
の、だからそれをね、病気の方のところへ母が持って行って、喜ばれてましたよ。
それじゃあのドラマではね、今日も豆かなんて言ってたシーンがあったけど、
そうなの、
フィージョン全然なくて、
その食べ物を米にフィージョンにリングしたとか、バカヤオはバカヤオってしたら ね、そのもんしかなかったですよ。
でも日本の食品も、
でもそれは送ってくるから、母が昆布煮たりね、ひじきでご飯炊いたりしてやってました。だからそれほど惨めじゃなかったんじゃないの、母たち。仕事は偉かったでしょうよ、労働したことないのが、ブラジル来て、ね、まだ私が覚えてるのはね、カフェの木からカフェの木にね、テントを引っ張ってね、実際に5歳引いてね、12時にアルモサ、冬が鳴るとみんなアルモサなのよね、それで父たちはね、3時までその下で寝てましたよ、テントの下で。監督さんも来て一緒に寝てたわよ。
そんな外人？
外人や、大臣ですよ。それがね、畑少ししか取ってないもんだから、綺麗な草生えなきゃ仕事せんでもいいんだからね、草生えなければ。それでね、監督さんも来て寝てたわよ。そんな思い出があります。
なんかドラマで随分監督さんがあのね、コロナを下
しかね、あんなことなかったんですよ、うちらの時は。ただ似ては回りますよね、馬乗って。でもそんなことなかったようですよ。
じゃああれですか、あの60何年分に日本に帰った時、うん、まあ、家が大きかったなとは思ったけども、うん、ブラジルの方がいいなと思った。
そりゃそうですよ、全然帰りたい、住みたいと思いませんね。
あ、そう、うん、
ただね、うん、母の在所が臭いっていうところなのよね。私たちは新民村ってちょっと間の2つ村があって、こっちが母の在所、
はいはい、
そこの仏間に行った時、立派な仏間ですからね、
うん、
母がねここに来て座りたかったんでしょうと思った時、泣けましたよ。
あ、
おー、その涙ポロポロこぼしてね。
お母様はこちらで、
34、34ぐらいでブラジル来ましたよ。
何歳まで、あの、
76歳かね、亡くなったの。父が行くって言わないもんね、母も行かないの、行かねえのでしょ、ね、
そうだよ、
ね、お母様はじゃあ帰りたいとか、
ね、ああ帰りたかったのよね、行って行きたかったんでしょ。
お母様田舎ではいいうちの出だったんでしょ。
うまいねらしいですね。
たまにさん盆踊りの先生やってますよね、
これ、ね、踊り始めて30年今年ちょうど。
そう、ね、でもじゃあ70なんだから40過ぎから始めた。
そうね、49歳が50ぐらいだね。
誰から教わったんですか。
あの昔もう亡くなったけどね、岩田先生っていらしたんですよ、うん、
岩田先生
その方に、
うん、
あの上田先生がついておられて、
うん、
それずっとね、
うんうん、どこでやってたの。その頃6年ないでしょ。
いい、6年ないのはあのピネルスの方に踊り教室があって、
でそこでずっとだってね、8歳で来たから日本で盆踊りやった記憶はない
んですよ。ないですよ、日本で全然そんなことしてないですよね。私学校も行ってないんだから日本で。
あ、
ね、
う
ん、
そうだよね、
学校行く年に来たでしょ、
うん、
遅まれて。でもランドセルからね、
うん、
制服みんなさ買ってもらってたのよ。
あ、
それ
ランドセルは、
うん、名古屋ですから、名古屋に住んでたの、ブラジル来る時は、
うんうんうん、
そのランドセルを背負ってね、
うん、
グループ行きました。リンスに来てから、リンスに8つで9つだったからね、
うんうん、
そしたらね、みんな珍しがってそのランドセル、
あ、
知らないのよ、そのランドセルなんて都会のものなんだったでしょうね、
ちょっと待ってくださいね。
マリリアに行って山がふやけになったでしょ、私来るに行ったけど、
うんうん、
それからサンパウロ出てきてね、
うん、
サンパウロに1ヶ月宿休まいをして、
うん、
それで父があちこち探してあげた仕事をね、
うん、
そしてね、パラナ州のね、
うん、
コルネーリオ・プロコピオっていうとこ行ったの、
うん、
そこね、アトミア・コーチって大きなカフェザルの講師がいらしてね、
うん、
アトミアさん確か皇族かなんかなのよ、あれ
皇族、
うん、アトミアって、
アトミアさん
大きいで立派なお屋敷でね、
うん、
ファゼンダ、
うん、
そこに行ったの、うん、でも父が気に入らなくて、そこも、
あ、そコーヒーやってた
の。そう、3ヶ月ぐらいでコーヒーにやってて経営したのね、
うん、
さあとあのコロニアが並んでね、立派でしたよ、うん、日本学校もあって、
へー、コロナで、
う
ん、
そう、アトミア、コルネリア、コルネリア、プロコーピアっていうところ、
コルネリア、うん、もうないかね、今は。
あるでしょ、今でも
ね、
うん、探して行ってみなさいよ、そこ
どの辺、パナナの
パナナ入ってね、そうね、1時間ぐらい行ったところよ。
あ、本当、浅いとかあっちの方、
あ、浅いの手前かね、
手前、
うん、確か、
コロニ、え、なんだ
っけ、コルネリア、プロコーピアって、
コロネリア、プロコーピア、
うん、そこに温泉もあるのよ、今。
あ、本当、
うん、ロードリアのずっと手前、
手前、
はい、
あ、そう、そこ何歳ぐらい行ったの。
だからそうだったでしょうね、確か、
もしね、玉井さんがね、あの春と夏じゃないけどドラマ作るとしたらね、どんなシーンをね、玉井さんは使います。
そうですね、
今まで
の、ね、私だったらあのリンスに行った時の、あの印象が深いんです。リンスって、はい、あの昭和植民地っていうところね、
はいはい、
そこで初めて私学校行きました。ランデスショって、
うんうん、
グルッポへ、
うん、
なんだけど、
日本学校のブラジル学校、
ブラジル学校ですよ、
うんうん、
グルッポだから
、
はい、小学校ですよ、
うんうん、
そしてね、
うん、
そこで1年しかいないんだから、
うんうん、
グルッポやったんだけど、
うん、
うちあの父が学校用品たくさん持ってきたのでね、
うん、
ほんで、あっちグループ行くまでに、もう、ここは、ここ知ってる？ここ。
知ってるよ、東東
の6です。あれは全部空で覚えちゃって。
うん。
それで、二桁の掛け算までやってたのよ。
うんうん。
それでグループに行ったらね、一、うん、年生だから、ま、あの、ま、三回って、こっちに二つ、こっちに一つでいくつだなんて、それが、
簡単な
んです。簡単じゃん。あし、青くそってそんなやっとられんのよね。
うん。
それで、隣に二年生の子がね、同じクラスですね、二年生の子も一年生の子もいるわけ。
うん。
あの、文教ですから二年までしかないの、田舎の学校は。三、うん、年は町の学校行かないんだよね。
はいはい。
その二年生の子の算術を私みんなやっちゃうのよ、こっちに乗って。
生まれの子ってブラジルに？
いや、日本人が8割。
グループって何？
グループって小学校ですよ、ブラジル。
はいはいはい。
うん、それでそこで先生がびっくりしてね、どうして覚えたんかよって。
うん。
ああ
。
そうよ、ブラジル人ですよ。それでもね、外人の生徒が日本語使うの、日本人が多いもんだから。面白いでしょ。
うん、
習ってるな、ポルトガルだけど、
うん、
日本語ばっかり喋ってる。
うん。
それで、あの、外人の生徒さんも日本語喋ってるね。だからとっても良かった、人数が。
ああ、
一番楽しい。
で、たまたまあんまり、その、農業やったりとかそういうのはなかったんですかね。
そうね、姉が、私が、あの、16の年の姉が嫁に出たのね、うん。それから本気で、なんで、
いや、
馬も使ったわよ。
あ、え、馬乗れる？
乗れますよ。馬乗って飛んで帰れたんだから。
玉井さんは結婚して伊藤から玉井になったんですか、
はいはい、
結婚した旦那さんは何やってたんです
か。手前渡すくり、面作してた、うん、
少しは面作一緒にやったり
やりましたよ。足渡すに早いのよ。
あ、そう。
あのね、1アローバー15キロなのよ、
うん、
それ1日にね、7アローバー、8アローバーを積んだの。
うん、
1人100キロ以上積んでたのよ。
わたっていつ頃季節は積むの。
あれはね、あのマクナはだいたい10月、
うん、
そしてあの4月の中頃からわた積み始まるの。
はいはい。
だいたいあの6月いっぱいで積みますね。
ああ、そう、うん、あ、
もう葉が落ちてわたばっかり開くの、真っ白になるの畑、わたが開いて。
うん、それこそ春と夏のシーンにな
る、うん、ああ、そう、ああいうよ。それで町から外人たくさんやのよ、雇ってきてね、
うん、
ファミリアを、
はい、
それでその綿積ますの。
綿儲かった？
儲かったですよ、よくできて。
それ
1年だけね、いろいろ違ったけど、
うん、
確かね8年ぐらい綿作り専門やってましたね。
ああ、それ、うん、戦後？それは
戦前、戦後よ。
戦前、戦後、
はいはい、
ちょうどじゃあ40年代。
そうそう、
で町に出てきたのは、
町に出てきたのはね57年。
57年、はい、その後は町に出てきた
の、ずっとミラオリンピアのところに住んでね、サンパウロに、主人が組合に働いたの、オペルコチア。
あ、コチアの、
はい、
農業組合。
そうそう、
あ
そこのね、バタタとかね、お米のあれね、おろしのところに働いてね、
うん、
島にはそこのゼレンチになってね、
あ、
みんな良かったのよ、
はいはいはい、
うん、でも私も働いたのよ、
うん、
アルファやって、仕立て屋のね、
うん、
カールのズボン専門に塗ったの、うん、鉄道をしておいてね、
あ、
4人男の子ばっかりみんな学校行くでしょ、
うんうん、
だからずいぶん働いたのよ。
苦労した？
うん、苦労した
よ。あんまり苦労じゃないよ。
そんな忙しい暇ではない。
うん。
私踊りの前に行ってたの。間で間で。
ねえ、玉井さん料理も上手ですもんね。
うん、やたらですよ。
ポルトガル語と日本語ではやっぱり日本語の方が得意？
仕事してる頃はね、
うん、
アルファイト外人ですからね、
うん、
結構みんなと話してたけど、
うん、
もう辞めてから孫が生まれてから、あの子いくつになった、今は21か2なんだけど、
うん、
あの子が生まれてからおもりの方は手伝いになって、
うん、
で仕事のほとんどもう片手間になってね、
うん、
もう十何年なりますよ、やめて。
じゃあさ、お孫さん結構日本語喋れる？
いえ、全然言いませんよ。
だって、田村さんが
見
て
た。私日本語で言うけど、あっちはポルトガルだ。息子たちもそうなの。
ああ、そう。
うん、私は日本語で言うけど、返事はブラジル語で言うの。で、結構それで通じるんですよ、こっちも。
面白いでしょ。日本語喋れって言わなかったの？
言うんだけど言わないの。
ダメだった。
次男は日本に3年やめたかな、うん、仕事に行ってたんですよね、
うん、
であっちは結構ね、私あの次男が日本に行ってたから、どんなことしてるかって気になって行ったんですけれど、
日本見るか、
そしたらそしたらね、石端が富士って富士市、
うん、
あそこの、あそこの鉄工所に働いてたの、
はいはい、
うん、そこ辞めてね、1年やって、うん、それから今度あの清水市に来てたの、
うん、
富士にいる時に1回行って、
うん、
で清水市に移った時また行ったの、
うんうん、そのお金で行ったの、たまさん、
そうよ、
おー偉いな。
そしたらね、うん、あのアパート、日本のアパート面白いね、上に1軒下に1軒と住むのね、ここみたいな上下でなくて、
ああね、はいはい、うん、別々に分かれて、
そうでしょ、下に下に人はみれ、上に人はみれってこういうふうに言うのね、
うんうんうんうん、
ブラジルはそうじゃないでしょ、下に九人屋とサラがあって上に寝室が2つとか、そういうふうに区切ってあるのね、2階建ての家を建てて、
はいはい、
それが日本はそうじゃないのよね、
ああ多分小さいからね、
うん、三軒ずつこう住むようになっててね、
うん、
でうちのあの魔女は上に住んでましたよ、
うん、
下の下からね、
うん、
ドスンドスンあのことをこき寝てドーンとつくんですってうるさいって、
うん、人日本人だったの、
日本人でしたよ、
うん、じゃあ疲れて
た、そうやっぱりあの上の三軒は出稼ぎで、下は日本人だったの、
あ
中島は日本人ってうるさいねって上から出てあ40日ね、清水の次男のうちに住む、
あ
帰ってきたけど、
うん、
帰り帰ってくるのにかわいそうでね、置いて帰ってくるのが、こんな辛いもん住んだらもう二度と来ないと思って帰りましたよ、
あもうじゃあこっちに今は、
はい、帰りました、
帰ってきました、そうか、出稼ぎ大変そうでした、
うんね、大変ね、でもねその時結構日本語言ってたんですよ、
ああそう、うん、
それなのね、ブラジル帰ってきたら半年も経ったんですよ、キャラッと忘れちゃって、
またポルトガル語にな
りました、今こそブラジル語ばっかりですよ、
うん、今玉井さんお孫さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか、
今4人おります、男の子3人女の子1人、ひ
孫は、
ひ孫まだいないの、長男が一番上の男の子は21か2ですから、まだね。
まだまだ。
はい、で、末っ子のとこに、うん、女の子と男の子といて、
うんうんうん、
女の子が今、19になったんかね、あの、運転免許取ったって言うから、18ならの取れんでしょ。
そうだね。
確か19歳ですよ。
あ
うん。
ひい孫ももうすぐですね。
さあね、もう10年ぐらいかかるわね。まだ大学行けるもん
ね。
ね、
学
校出てからじゃないとね。
うん、もうじゃあ、玉井さんもブラジルの方がいい？
はい、いいですね。日本は馴染めないわ、やっぱり。
8歳だと。うん、お姉ちゃんとかどうだろう、
あれもブラジルがいいでしょ、みんなこちらにね、子供たちもいるし、ね、それともう一つ嫌なことがあるの、
何、
あの臭いって母の里に二度目に行った時にね、
うん、
あのあんたたちも土産持ってわざわざこうして来るの大変だから、
うん、
もう死ぬづく前ここまでに一コマやなんて言ったのよ、
ああ、
うん、そんなこと、そんなこと言うのよ、
うん、
だから私尺さってね、
うん、
あなたたちは生まれたところで死ぬからそういうことが言えるんだったの、
うん、
私たちのように海外に出てると、うん、ふるさとは私とっても懐かしい、あの親しいとこなんですよっていうのね、わざわざお金使ってでも、うん、ふるさとに来るのは、うん、ふるさとの人たちに会いたい、その懐かしさに来るんですよって、
うん、
あなたたちにはそういうことわからないんですねって言ったのよ、
うんうん、
黙ってましたよ、だからお宅にも娘さんいらっしゃるでしょって言ったらね、
うん、
娘さん嫁に行ってもうち帰ってくるでしょって言ったら、
うん、
親のところに、
うん、
それと同じですよって、私たちがふるさと帰ってくるのは、
うん、
ね、
うん、
でもそんな風におっしゃるんだったらもう結構ですよって言って、
うん、
だから二度と行く気しないの、
うん、
もし日本に行っても、
うん、
行きませんよ親戚のところには、
うん、
ホテルに泊まった方がいいね、
うん、
それかと思えばね、あれ他人の方が親切にしてくださるのよ、
うーん、
だからそういうね、
うーん、
気持ちの小さい親戚はダメなのね
確かに
ね、
うん、
日本人だって親戚言っても一口には言えないのよね、
うーん、そうだ
全然関係他人の人でもね、親切にしていただいてね、とてもいい思い出が残ってますよ。
例えば
庄原先生ってね、キリスト教の牧師さんと親しいんですよね、長男たちがお世話になってるんで、で私日本にいたらね、でも迎えに来てくださって、清水の富士って町の、駅まで、それで、ね、次男のアパート行ったの。その時ね、次男で立派なとこ住んでたのよ、その富士こうなんとか言うんだよね、この鉄材電線なんか引くあれがあるでしょ、柱なんか、ああいうものを作ってるとこだったの。大きな会社ですよ。そこに向かエスターさん降りたらね、新原先生が来ておられてね、びっくりしましたよ、迎えに来てくださって。それで新原先生に連れてもらって、ずっと静岡のあっちの長野県からね、見せていただきました。そう、清水の港屋がね、あそこに八重洲ってやつ、八重洲港ね、あそこの大きなメルカード魚市場っていうんですか、あそこも案内してくださったりね、それからホテルカンポスっていうのがあるのね、静岡に、そこも行きまして連れてもらったのよ。4月だったから桜が咲いててね、ものすごく綺麗でした。山の上にあるの、1階建てぐらいのホテル、ホテルカンポスって、いらっしゃることありますよ。そうよ、ホテルカンポス、そこに行ったら皆の婦人会の方が来ておられてね、なんか介護しておられたけど、とっても皆さん歓迎してくださってね、私たちがブラジルから来たらいいんで、本当に良かったですよ。
なるほどありがとうございます。
なんかおかげさまでね、私はあんまりそういう苦労って苦労してないもんで、
いいことですね。
身に染みてないです、その苦労がね、春ヤンスみたいに医者が来てもないし、
いいことじゃないですか。
それは何よりです
よ。あれは苦労したらしいわ。13歳でした。
じゃあ玉井、何でしたっけ下の名前は、玉井先生は住子さん、そうそうです、
あんまり疲れても私資格ないみたいね。
なるほど、ありがとうございました。どうも、
いつまでも元気、
ありがとうございます。
はい、玉井先生でした。
玉井さん、親戚にね、もう来てくれるなって、僕もそのうち言われるようになるじゃないかって、兄貴の家族とかに、おじさんもうね、来るのやめてよっていう、
そちらも大変でしょうから
なんて、なんかちょっと身につまされるものが、ありましたですね。
79歳、
あれ苦労してないから、私苦労してないから、まあいろいろあったと思うけど、でもあれだよね、苦労苦労涙涙ばっかりっていうのも、まあやっぱりちょっと、違うかなと、で次の方はですね、
そう、
老人クラブ連合会の中では、なんか綺麗なお嬢さんがいると思ったけど、でも58歳なんですけどね、
そう、若い、
だからかなりもう、そうですね、飛行機でいらっしゃったっ、
ロークレには入ってないって言いましたよ、名前が嫌だから、
それはでも次の人でしょ、
2人とも入ってないって。じゃあ、
とてもだから
お若い、
また全然だから違うお話ですね、
はい、こんな人もいるという感じで、どうぞ、
はい、聞いてください。
鈴木さんですよね、
はい、
30年って言ったらば
1975年です。
移民で来られたんですか。
移民ですけれども、主人が工業移住で、私は家族ということで、
じゃあもう日本で結婚されて、
子供一人おりました。
そう、日本はどちらだったんですか。
私は生まれは栃木県です。
でご主人さんもじゃあ栃木の人で。
いえ、静岡です。
本当に移民したくって結婚したわけじゃなくて。
じゃないんです、全くそういうブラジルのこと知らなかったですね。まず学校で、社会の時間にちょっとこう習ったくらいで、でも移民のことはあまり知らなかったですね。よくあの頃はほらブラジリアがまだできて、数年くらいだったと思うんですよね。それで社会の教科書なんかこう
写真が載ってましてね、すごいなと思って、
あ、
まあ、そんな程度で、あの別に関心もなかったし、
栃木、あれ、じゃあ来る前に住んでたのは静岡だったんですか？
じゃないんです、神奈川県の川崎でした。
あ、でご主人はじゃあそういう工業関係の、
工科大学の方出てますよね。
なんでまた移民しようとしたんでしょう
か？やっぱりあの頃若かったんだと思うんですけれどもねあのやっぱりほら自分の力を試したいっていうのがあったんじゃないかと思うんですね、海外で。
じゃあどっか大きな会社こうなんかいたところ辞めてきたのかな？
そんな大きくはなかったですけど、まあ中企業くらいでしたね。
技術者として？
まあそうですね。
あ、移民船ですか、船？
いえ、私たちはあの飛行機でした。
飛行機移民？
はい。
じゃあもう移民最後の頃ですよね。
多分ね、私たちの前の年くらいまでじゃないかと思うんですけど、その移民船っていうのは。
移民船は、飛行機移民で誰か一緒に来たメンツっていますか？
あ、こちらでですか？
うん、
ほとんど帰りましたね。はい、まあ、いろんな事情でね。
あ、工業移住者連盟で来たんですよね、大体あの頃。
あの JICA のあれで来たんですけれどもね、
ご主人はじゃあ当然こっちに来ても農業じゃなくて工業関係？
あ、そうです、もうちゃんとあの日本で仕事先を決めてきて、まあ全部手続き済ませてこちらへ来たんです。
じゃあもう就職って感じで？
はい、そうですね。
失礼ですけどどちらに入ったんですか？
今は多分もう潰れたと思いますけれども、二世商工って言って、あの頃ラジオとか、それからテープレコーダーとか確かそんなの作ってました。
あ、日本の進出企業だったんですか？
いえ、こちらの企業ですけれども、社長が多分あの日系人の方だと思います。
で、日本からの技術で若い人を呼びたくて、
まあそうだと思います。
あ、どうでした、ブラジル来て？
私も若かったんですね
抵抗なかった？
あんまりなかったです。
両親は反対なかったんじゃないんですか？
多分反対されると思いましたんで、まあ全部決まってからですね、実はこうだよという感じで、だからもう口を挟む余地なかったんじゃないかと思います。まあすごくこれはもう親に対して申し訳ないなとは思うんですけれども、もう若めの至りだったんじゃないかと思います。
失礼ですけど鈴木さん何歳の時だったんですか？
私28歳です。
お子さんは何歳だったんですか？
1歳8ヶ月です。
1歳8ヶ月じゃあもうお子さんは記憶にないね、日本は。
あ、全然ないですね。はい。
でもお父さんもお母さんもそれだけ若くて日本人だったら日本語ペラペラでしょ？
はい、まあできますね。
あ、息子さん。
はい、子供3人おりますけど全部できます。
あ、でもじゃあみんなこっちで、今何歳ぐらいですか？
長男は32歳、長女が28歳、次男が24歳です。
はあ、もう若いあれですね、新二世というかね。日本とかはよく帰られたりしてるんですか？
2回ほど帰りましたけれども。
どうでした？
もちろんね、日本は祖国ですから、いいですけれども、住むには私はブラジルの方が
合ってると
思います。
あ、今サンパウロですか？
すぐ近くです、北間5、6分のところ
あ、ご主人様も、
実はね、まあ出稼ぎなんです。
あ、今日本行っちゃってます。
はい。
あ、でもじゃあ奥様も一緒に帰ろうとは思わない？
日本にですか？
帰
ったらいろいろと戸惑うんじゃないかと思います
30年間で2回お帰りになって、
はい、
遊びにお帰りになって。
いえ、遊びというよりか母が病気でしたんで、まあ病気見舞いとかそういう感じで。
何がブラジルいいですか？
そうですね、あまりね、人目を気にしなくていいって言うんでしょうかね、自分は自分、人は人。
それはブラジルに来てそういう風に変わりましたかね、ご自身が？
私ですか、
あんまもう気にしないって
。昔からそういう、いや昔からじゃないと思うんですけどね、
うん、
あのやっぱりブラジルはそういうお国柄なんじゃないかと思います、
うん、じゃあ例えば日本に行って今更親戚付き合いがとか、うん、もう
あの申し訳ないですけど多分私苦痛になると思います。
うん、こっちはそういうのがなくって、
で私はまあこちらはあのとにかく私の家族だけですから、
うん、
付き合っているといえばその要するに友達であるとか、うん、知人であるとか、
うん、
そういうことなんで非常に気楽ですよね。
寂しいとかは逆に
あんまり思いません。
春と夏、
春と夏はご覧になったか、
はいはいはい、
どうでした。
私はね、あの方たちの、
うん、
あの移民のあの頃とは全然違いますからね、割とこう冷静な目で見られたと思います。まあお話はね、あのいろんな方から聞いてますから、
うん、
ですけれども自分がとにかく全然そういう体験してないもんですから、うん、ああ皆さんご苦労されたなっていう気持ちはすごくありますけれども、
うん、
ただあれを見てそのすごく切ないとか、うん、そういうのはね、
だって東京オリンピックの後に来たわけですよね。
東京オリンピックはですね、私多分16くらいでした。
あ、そこそこ失礼しました。お若い、
僕は
9なんですけど、あの昭和何年前になられるんですか。
戦後なんですよ、これでも。
いや、それは
もちろんそれはわかりますよ。
昭和21年です。
ああそうかそうか、はい、段階の世代ですね。
もうほとんどそうですね。
じゃあもう一クラスすごく教室に、
はい、おりましたね。あの中学生の頃は確か50人くらいいて、それが5クラスくらいあったように。田舎でしたけれどもそうでした。
そうですね。でじゃあご主人様も同じ世代。
そうですね、2つ違いですから。
ああそうかそうか。
でね、今日ね、くくりとしては、はい、私たちの春と夏っていうようなね、形で、まあ、はい、皆さんのお話自体がもう春と夏のドラマなんですけど、もしね、はい、ご自分でそういう移民ドラマをね、
はい、
お作りになるとしたら、どういったこうシーンをね、盛り込みたいかっていうことをちょっとね、
うん、難しいですね。
まあ、いろんな思い出がね、終わりになると思うんですよ、その世代それぞれに。そういうなんかこう、印象に残ったこととか、ブラジル生活の中で。
ブラジル生活で。
うん、
あの苦労してないんです、私、本当に。
順調で。
順調というか、あの、
例えばお子さんが学校に入られた時とか、そういう、
言葉が
変わった時に、なんかこう、変わった時に、印象ってないですか？
やっぱり、家庭の中で日本語でしたから、
うん、
多少子供によってはそのポルトゲースができなくて、うん、ちょっと戸惑ったりはしたみたいですけれども、それはでもごくほんの一時期だったんで、
うん、
そんなにその深刻に悩むこともなかったですけれどもね。
鈴木さん自身はポルトガル語は
恥ずかしいんですけれどできないんです、ろくに。
いや私もできませんけどね。
いや結局ね、これはもちろん言い訳ですけれども、私もとにかくこの辺に30年住んでるわけです。
まあ、最初からここですか、リベルダージ。
まあ、最初3ヶ月半くらいはちょっと工業移住センターにお世話になったんです。
はいはい、
ちょっとあのうちが見つからなくて、でそれからはもうずっと
リベルダージ。
はい。
でも比較的住みやすいですよね、ここは。
っていうか日本人には本当に住みやすいですよね。でこういうこうぬるま湯的なところにいたもんですから、これはもちろん言い訳ですけれども、
いや私も同じです。
あまりその必要性を感じなかったっていうか、うん、まあ、もちろん学校なんかに行けばポルトゲス必要になりますからね、子供の学校行けば、
うん、
でまあとにかく知っているポルトゲスを全部並べて分かってくださいぐらいの感じで、もう押し通してきましたけれどもね。
でもご自身でね、
はい、
移民っていうようなこう自分は移民だっていうふうにお思いになります？
春と夏に出てくるような感じの移民じゃないですよね。でも移民だと思ってます。
あ、僕なんかカタカナで移民って名刺に書いてあるんですけど。
ああそうなんですか。うん、
でも移民かなっていうね、だんだんとね、うん、思ってくるところ
は、まあ、移民というか移住というか、うん、一応こちらに骨を埋める覚悟でおりますから、うん、それは最初からね、
うん、
でも本当苦労してないんです。だから多分だから先ほどの方なんかは大変なご苦労されてるんじゃないかと思うんですよね、
うんうん、
まあ人それぞれね、同じことやっても苦労
する
人と、
ね、そうなん
です、変わらない人といますもんね、うん、
だけど例えばあの本当に今から50年60年前に来られた方っていうのは、うん、もちろん経済的なこととかもういろんなことで苦労されてますけど、私は経済的なことも特になかったですし、
うん、もしね、でも日本にそのままいたらどうなってただろうとか考えたりしません？
私はでもこちらに来てよかったんじゃないかと思うんです。
なんで
っていうのはやっぱり日本にいたら日本の良さが分からなかったんじゃないかと思うんです。だから日本の人の方ね、日本に住んでらっしゃる日本人の方、
うん、
自分の国を大切にしてないんじゃないかと思う。
けど自分は日本には帰る気はないですよね。
ないんですよね、その辺がね。
その辺の、
うん、だけど自分はやっぱ日本人だと思ってます。
なるほど。子供たちはどうですか？自分はブラジル人だとか日本人だとかってお子さんのアイデンティティ見ててどう感じます？
あのね、
うん、
子供はこちらで生まれた子供はもうやっぱり自分はブラジル人だと思ってると思います。ただあの両親がね、うん、日本人ですから、
うん、
日本人のその特質っていうかそれは持ってるんじゃないかと思いますが、
うん、
まあどちらかと言ったらブラジル人ですよね。
横さん見ててね、あらまあっていうような、
ありますよそれは、私結構古い人間だもんですからね、うん、例えばあの食事のマナーなんかでも、
うん、
テーブルにこう肘ついてこう食事したりするんですよ。それが気になってもう今までに何十回じゃないですよね、もう何百回ところがちっとも治らなくて、そういうのはやっぱ気になりますね。それとかいただきますとかごちそうさまとか、まあ、言う時もありますけど言わない時もあったりして、なんだろうとこう
あとね、友達が結構帰っちゃってるでしょ、そういうの寂しくないですか？
あ、それはやっぱりね、ちょっとはありますけれども、でも人それぞれですからね。
そうね、残ってる人も結構います？
いいえ、いませんね。
そう、はい、次じゃあもう、あ、最後に、じゃあそうですね、鈴木文子さん、
お年は聞いてもいいのか
な。お年は
58歳です。
お若いよ。どうも、
こんにちは。
あ
ダメだ、
飯食ってる場合じゃないでしょ。
ごめんなさい、カレーライスでした今日のお昼ご飯は。
わざわざ熊で食って
ん
の。
すいません、ごめん、桜田さんごめん
に食べ、ちゃんと聞いててよ。
聞いて、今日高橋さんが帰ってくるんでね、桜田さんはお外でご飯
かなり、ね、年齢的にはそれは若いっていうことじゃないですけど、他のね、戦前いらした方とかと比べても全然もう本当につい最近のお話っていう。
でも30年、ブラジル来て。
そうです、
ね。工業移民っていうの分かるかね、はい、分かるよね、あの工業、農業じゃなくて工業で来たんですよね。
うん。まあ、ね、ほとんどね、そういう方は、全然いらっしゃらなかったじゃないか。
だって、子供さんなんかさ、32歳で移民だよ。若い、私たちより若い。32歳だよ。ついこの前じゃん。
はい。
ねえ、まあということでどんどん行きましょう。
ね、
ええ、
次がやめてくれって言ってしたね。
そうかな、もう七人のちょっと寂しいよ。
ね、これがね、今回のお題の、最後のインタビューなんですけど、
はい、呼び寄せ移民なんですよ次の方。
わかる。農業移民、工業移民、これはまあわかりますよね。
はい、
まあ、呼び寄せってことは、こちらにあらかじめ来てる人に呼ばれて行くと。
そう、親戚で。昔はそれで永住権が取れたわけですね。
サラリーマンから転身なさってですね、養鶏に身を呈した。
山口文さん、
はい、
山口文さん、聞いてください。
はい。
はい、
まずじゃあ春と夏とかをご覧になりましたか？
見ました。
どうでしたか？
私あれ見てよくできてるドラマだなと思いましたけど、私昔来た人からよくお話聞いてましたけどね、こんなもんじゃない、もっとひどかったんだと思いました。
そしてお名前は？
山口文です。
同じ文だけど文子さん
の文子さん。
山口さんは何年前に来られたんですか？
私はね57年だから今105でしょ。もう48年になりますね。
あ、じゃあまだ船ですね。
え、もちろん、ね、もちろん。
は山口さんは、何移民だったんですか？そしたら
呼び寄せで来たんですけどね。で知り合いの人が呼んでくれて来たんです、
うん、家族で
子供2人連れてちっちゃい子。
あ、じゃあご主人と一緒で、じゃあその呼び寄せは何をなさったんですか？
でその人は養鶏してて、うん、養鶏をやりましたけどね最初。
あ、どちらで？
豊渓浦っていうところに。
はい、はい、豊渓浦で。はあ、何年ぐらい養鶏やったんですか？
そこはしばらくでしたね。それで知り合いの人が、うん、文字ってありますもんね、うんうん、あそこに自分の土地があるからあそこで養鶏しないかとおっしゃって、うん、そこで鶏舎を建てたりなんかしてね、水はこう天秤棒で担いで鶏に持って行ったり、いやもちろん山口がやってましたけどね、
旦那さんの方
が、ね、でも私だってそうね、子供がちっちゃいからまだもう家事をするの、家事だってこれでしょ、井戸水だからね、洗濯も、だから大変でしたよね、で薪だしね、
日本では何をしてたんですか？山口
日本はね、サラリーマンでした。
ああ、なんでまた移民し
よう。それが山口がね、とっても養鶏が好きだったんですね。学校は畜産の方出たって言うんでね、養鶏が好きで、養鶏の友とか養鶏の日本とかいう本を取って読んでましたよ、毎月。
ご実家がそういう農業やってらっしゃった。
いや、実家は何もそんな農業じゃない、台湾の引き上げでしたからね。
じゃ本当に養鶏が好きだ
った、ね、だったんでしょうね。
まあそれ大学ですから。引き上げって言ったら、じゃあお父さんは長シナとかどっか
山口の親は台湾から引き上げでした、うん、あっちで役人だったんですね。
何県のご出身なんですか？引き上げてきて
山口は石川県、うん、私は熊本なんです。
あ、どうやって知り合ったの？石川県と熊本県
の。熊本に山口の姉がいたからそういう関係で。
ああ、で結婚してじゃあ石川県にいたのか？熊本。
いえいえ、熊本におりました。
あ、そうなん
です。それからやれブラジル行こう行こうってうるさく言うから来たんですけど、
う
ん、
呼び寄せになって
だからもうみんな反対しましたけどね、私の身内、
うん、戦後でしょ？だって58年
ね。もちろん戦後ですよ、
うん、その頃ってもう勝ち負けは終わってたんですよね。
そういう話はあんまり聞きませんでしたけどね、うん、あんまり勝ち組じゃない負け組が、
うん、
負けた負けたって強調するからそれが嫌で、もう負けたと分かってても勝った勝ったって言い張ったんだって、私のパトロンがそう言ってましたね。
パトロンは同じ県かなんかの
人だった？その人は石川県の人でした。
あ、どうですか、ブラジル来てよかったですか？
そうですね、日本にいたらしなくてもいい苦労したなとは思いましたねでもこっち来て一人子供が増えたから、うん、その分よかったと思って日本でだったらもう2人以上は産まなかったと思うんですよね。こっち来たらやっぱりもう一人産んで、
あ、やっぱりこっちの方が子供育てやすいということかな。
育てやすい、どういうことでしょうね、もう忘れましたね、昔のことだから
そうか。でもちょうど皆さんがいた頃ってリベルダージでもここでも日系人日本人がもっといっぱいで元気が良くて強くてたくましかった、楽しかった頃だったんですか？
いえ、頃は最近リベルダージに住んだんであって、ずっと山の方におりましたよね。いや、そうじゃなくて、うん、サンミゲールアルカンジョってご存知ですか？ はいはいはい、あっちの近くのコロニアがありましたよね、日本人だけの集団地が、
はいはい、
そこにおりましたけど。
え、そっち
は合計？ブドウ
ですよね。
それまでにブドウが育ったまでに野菜トマトだのなんだのかんだの作ってね、もうそれこそ休む暇なく。
ああ、じゃあ今失礼ですけど何歳になるんでしたっけ？
77です。
何歳まで農業やられてたんですか？
そうですね、20年ぐらい前、いや20年ぐらい前ですからね。
そこは60歳ぐらいまでほとんど、
う
ん、
そうです。
あ、
で子供たちはみんなサンパウロで勉強してましたからね、夫婦だけでしょ、
うん、
そしたら人を雇って、うん、だからその 働いてる人の監督が管理、
うんうんうん、
それが大変でしたね。それが私の仕事でした。
あ、なんでこっちに来ようって、もうそっちはサミエベミゲラル患者を売り払ったんですか。
ええー、あの山口が病気になって長いこと寝てて亡くなりましたもんですからね。
じゃあお母さん
でしばらくは娘のとこにいたんですけど、
うん、
一人がいいっていうことでこっちで一人
じゃあサンバルの本
で、
どうですか今。その
今はもうこの寄席に長から長かれっていうのばっかしです今快適です。
今もう会員になって老人クラブの会員さんに。
まだ私はその老人クラブって名前が嫌だからまだ入ってそんなこと言ったらいけないですね
今どうじゃ、なんか習い事とか忙しくやってるんですか。
うん、忙しくもないですけどね、うん、その体操をしたり俳句会に行ったりやってます。
あ、体操は、健康体操
なん、うん、なんでしょうね、連行って言いますかね。シーナの中国の体操です、
はいはいはいは
い、あれいいように思いますね。
あ、はいはいはい、そうかそうか、うん、
うん、あのね、いろんなね思い出が終わりになると思うんですけどね、
はい、
その例えば自分がそういう移民のね、ああいう春と夏のドラマみたいのを作るとしたら、どういうシーンがこう自分の中で思い浮かびますか。
そうですね、私がいつも頭に思い浮かべるのは、私のパトロンの奥さんがおっしゃってた、こんな血の身棒を残して畑行かなきゃならなかったってね。それでもう帰るまで心配で心配でたまらなかったっておっしゃってたのはっきり覚えてますね。だから、うん、あの春と夏ではちっちゃい子供がいませんでしょ、
うん、
だから家に残して遠い畑へ行くようなそういうことがないから、もまだあの人たちより楽だったと思いますよね。
うーん、
だからまあそれこそ本当に母親としてどんな辛かっただろうと思います。
それこそ置いていっちゃう、
置いていかなきゃ働けないでしょ。
それはまあじゃあ寝かしつけ
ち
ゃ
うっていうの。だからもう、だからあれを見た時にすぐそれを思いましたね、
うん、
この人たちもひどい目にあったけど、私のパトロンなんかもっとひどかったんだ、昔来た人はもっとひどかったんだと思いましたね。
うん、幸いに山口さんはそんなひどい思いは、
そうですね、そんなひどい思いはしたことありませんね、やっぱり。
今日本はもう何度か帰りました。
ええ、何回か行きました。
どうでした、どうですか。
そうですね、
何年ぶりに行ったんですか一番最初。
一番最初行ったのはね、76年だから、
29
年前ですかね。私がまだいくつだったかしら、うん、いやもう50にもなってたと思うのね。1976年、は105年、76年、31年前ですね。だからどうなるのかな。それから 2,3 回行きましたけどね、
どう思いました。
うん、やっぱり兄弟がいるからそれに会うのが一番嬉しかったですね、
うんうん、
でそんなにお金もないし観光なんてそんなこと考えなくって、
うん、
ただ兄弟に会うだけってそんな気持ちで行きましたからね。
それはもうあの子供さんが出してくれたわけじゃなくて自分たちで。
子供たちもお小遣いなんかくれましたけどね、
うん、どう思います。30年ぶりの日本。
そうですね、別にもう自分の庭みたいにしてた熊本の町が全然わからなくなってたね。え、何年も経ってますもんね。
うん、どうショックだったとか楽し
く、まあ、日本のその姉とよく話しましたけどね、
うん、
もう彼女の子供たちは私の子供たちよりも親思いじゃないなと思いました。
あ、
感じました、痛感しました。ですごく姉が私のことを羨ましがってね、
うん、
あんたはいいね、子供たちがみんな優しくてって言いました。で日本の、 あの私の親名ですよね、
うん、
親の金を引き出そうってそんなことしか考え、まあそれはお嫁さんがついてるからね、息子はそんなことないんでしょうけど、だからそれをいつも姉が言ってましたね。
なんでそうなっちゃうんだろう、
わからないですね。こっちのはやっぱり親たちが苦労してるのを見てるから、
うん、
自分が育ったのありがたいと思うんじゃないですかね。
う
で向こうはほら日本だったらそんなに親が特別にプロってしなくてやっていったわけでしょ、じゃないかと思うんですよね。どうしてこんなに差が出たかと思うの、同じ子供で ね、そう思いますよ。
私もそうね、ほら春と夏なんか見てても、
あれもそうですもん ね、
夏なんかはね、あれもそうだけど、子供の頃、昔の子供はみんな日本だって苦労してましたよね、食えなかったわけだし、何がやっぱ急に物が豊かになったからかな、
どうですかね。
でもブラジルだってあるところには物はありますよね。なんだろう、ね、家族を大事にする
か、それは確かにありますね。私も今も子供たちに感謝してます、よくしてくれるからね、ありがたいと思ってます。
うーん、まあ、ブラジル人がして家族非常に大切にしますよね。
どうでしょうね、私たちとブラジル人とあんまり交際ないもんですからね、だからよく知らないんですけどね。でもこちらの私たちみたいな年代の人大抵子供から大事にされてますよ。
そう
です、ね、そう思います、
子供さん親思いですよね。
うちの子もそうなってくれるっていう。
もうやばいやばいよ。
あ、日本からいらしたの？
あ、私お年を聞いても大丈夫ですか？
はい、77歳。
あ、それ聞きましたっけ、で、熊本県のご出身だったんですよね。
そうです
、はい、どうもありがとうございます。
あのね、お子さんとい
つまでも幸せ。お孫さんはもう、
いや、私は今一人で住んでいます。
あ、でもお孫さんはもういらっしゃるんですか？
もうみんな大きいのね、大学生だの高校生だの。
お孫さんも大事にしてください。
本当に大事にしてくれます。あのソロカバに住んでるんですけどね、あの長女の家族は、でもしょっちゅうばあちゃん遊びに来い、お休みに来いって言いますしね、こっちのそこにおる子もとってもばあちゃんばあちゃんってよく知ってくれます。
じゃあ日本に帰ろうとは思わない？
帰って住もうとはですか、住むなんて全然考えないです。
ブラジルの方がいい？
で、私は姉にもう一度帰ったらねって言ってきたんですけど、姉も私年でしょ、2つとも、私はこの年でしょ、もう今度行ったらもう来れないけないですよね。だからもう死ぬまで会えないよって別れられないじゃないですか。だからもう行けない、それ別れを思ったらもう行けなかった。
何年前に最後に行ったんですか？
最後はね、私が、71の時でしたから。
6年前
でした。
あ、まだまだお若いから行けますよ。
私はいいけど姉は病身ですしね、だからそれにもう一回行って、もう一回はちょっと望めないですよ、健康の方もお金の方もね、だからもう死ぬまで会えないよ、これで長野別れよなんて言えないじゃないですか。
そうだ ね。お姉さんブラジル来たことあるんですか？
ないです。日本の人ってめったに来ませんよ ね。よっぽどお金がいると思ってんじゃないでしょうか。私なんかお金もないくせに躊躇行くけどね。
何回行きました？
ね、何回かな、 3,4 回かな、
行ってます。本当それは言えますよね。意味はだからその辺片思いだなと思って。
こっちの人のが豊かだよね。
はい、どうもありがとうございました。いやいや、とても役に立ちました。
いや本当ないです。でもあの人は普通の移民の生活はしてないんですよね。向こうで勤めないでこっち来ても勤め人でね。ただ住居は日本からブラジルに移っただけだって私いつも言
う。いじめないじゃん。やっぱ赤道祭りとかやったんですか、船で？
あ、もうやっとよちよちすることを、5つのことだから、もうそんな楽しかったとかそういう思いでないですね。もう子供の世話が大変だった記憶ばっかし。
船酔いとか？
私はしないけど山口がするもんだから、私がみんなしなきゃならないでしょ、子供の世話。
どっち回りだったんですか？
西です。
西って言ったらじゃあシンガポール通って希望法ケープタウン通って、
そうです、
ね、じゃあ45日か50日ぐらいかかったの？
そうですね、荷物を積んだり下ろしたりするから2ヶ月近くかかったと思いますよ。それも長いこと停泊するからね、シンガポールでも、 久種号って言いましたね。
久種号、うん、1950?
1年だったと思います、うん、こっち着いたのがね。
着いたのがね。
あ、まあ無茶ですね、若かったから。あんな無茶なことして今思ったらゾッとしますよ。金もないのに小さい子供連れて、親たち、親や兄弟が反対するはずですよね。
何歳だったの？
29歳。私の弟がね、姉さん、ブラジル帰りの金持ちなんて聞いたことないよ、アメリカ帰りよって。その通りでした。
そうか。でももうその時にはあの金持ちになって日本帰ろうと思って。
全然そういうことはなかったです
ね。こっちに骨埋める気
で、日本で安い月給でね、大学を子供出すのは大変だと思ってね、うん、こっち来て一生懸命働いたら大学を出せるかなと思って、そういう気持ちでしたね。
うん、出せました。
え。それだけです。何も残らない。
え、いつですか。それこそお医者さんとか弁護士とかになられたんですか、お子さん。
いやいや、あの一人は教師、
うん、
一人は看護婦ね、
うん、
と肝心の息子がね、うん、あの中途で、あの家の仕事の都合で大学を中退したんですよ。それが心残りでね、
うん、
それはあの高科の方に行ってたけどね。
うーん、でもまあ優秀で日本語もポルトガル語も喋れる。
うん、まあまあですね。
でも誰も出稼ぎ行ってないんでしょ。
行ってますよ、その息子が行ってる。
今じゃ日本に、う
ん、行ってるんですね。
ああ、じゃあ行こうと思えば逆に日本にまたいつでも
行ける。うん、行けないことはないですけどね、そういうことがあるから。
うん、
観光なんてそんなこと望まないし、こっちでちょこちょこ旅行すればそれが楽しいですしね。
お息子さんどう、こっちに戻ってくると言ってますよ、日本。
戻ってくるつもりなんでしょうけど、日本が気に入ったとかなんとかって言ってね、
うん、
あのなかなか帰ってこようとしない。
何年？
もう10年以上になりますよ。
ああ、
彼もあの仕事なくしてた時ね、私が、うん、日本行きの話があるんだけどって言ったら、もう飛びついて行っちゃったのね。
何歳の時？
いくつでしたかね。
今30歳ぐらい。
いやいや、もっとですよ、うん、ね、山口が病気になったのが90年だから、いやもう10年以上ですよ。
あ、うん、もうじゃあ日本の方が良くなっちゃった、うん、もう結婚してるの。
してます。もうこっちにあのブラジルだと帰ってきたけど、うまくいかなくて別れたのね、
うん、
子供2人います。
あ、うん、じゃあ今は日本には、
日本には誰もいないけど、
こっち
あのその初恋の人とまた一緒になっちゃって。
あ、じゃあそういう可愛いお孫さんがいるんだ。
可愛いんですね、やっぱりミシスさんはね。
何県にいるんですか。
何県、
うん、息子さんは今どこ
で。茨城ですよ。
あ、茨城、私、うん、茨城出身。
あら、そうですか。有機郡とかありますね。
有機の方、はい、ちょっと寒い方ですよね。そっか、まあでも人それぞれですよね。
いつか、いつか帰ってくるでしょ
う。帰ってくるでしょう。
まあおかげで結構こっちに財産は買ったけどね。
ああ、頑張ったんですね。
頑張ったのは頑張ったのね。
うーん、
何か仕事を始めたいと思ってるんでしょうけど、うん、今難しいですからね。
帰ってくる時は泥棒に会わない
で、こっそり帰ってくる。そうですよ。
はい、
いかがだったでしょう、6人の
日本にお帰りになってね、
ええ、
お姉さんにお会いになって、
うん、
あんたの子供は優しくていいわねっていう、それがこの方のね発言の中で僕印象に残りましたけど、ね、日本の子供たちはなんか親の金ばっかり狙っていたって言ってましたよね。
言ってた言ってた、
うん、
春と夏そのままだよね、シチュエーションは違う
し。ああ、なるほどね、うん、姉妹ですもんね。
そうそうそうそう、う
ん、で家族のなんか愛情がなくてみたいなのが夏さんで、
うん、そうそうそう、
春さんはそんなにお金はないけど、
家族全員に、
うん、愛情がという、まあ、そういう、ね、簡単な図式もどうかなと思うけど、でもまあこういう本当に、ね、自然な発言として、
そう、
山口さん、そういう、うん、日本のね、
うん、
あの子供よりもこっちの子供の方が優しいわっていう、これはね、
いいよね、
なんか、うん、
77歳養鶏やりにわざわざ来たんだよ。すごくない、
なんか養鶏。
高田さん養鶏できるんでしょ。私
知らないで、な
んだっけ、日本の養鶏とかそういうのさ、そんな雑誌があったんだとか思った。
あ、養鶏の友？
トム、うん、すごいね。もう
知ってましたよ。
うん、今大変だろうね。
じゃあ、あのね、
はい、
ちょでね、うん、
今週行くのは春と夏のカンピーナス、
あ、
うん、登山農場ロケしたとこ言いたかったの。
あ、そう、
うん、はい、
いや、この街の話題コーナーですけど、まあ、はい、あのちょっと長かったかなっていう気がするんですけど、でもこうテーマをね考えながら、うん、これからも継続していきたいと思ってるん で、
そうです、ね、
まあ、ゲストコーナーもやるけど、
もちろん、
これもやっていきたいなと、
うん、そうですね、
もうやめろという人もいるかもしれませんけど、やめないよ。
長すぎたね、ごめんなさい。でも、あの、うちら二人で喋るよりはいろんな声が聞けたのは、
これはね、だからテーマとしてね、うん、要するにあなたの人生だって聞いちゃってるのと同じだから、
うん、
まあ、どうしてもね、あの、長く、ただどうしてもね、この、 あの春と夏で灯ったこの火をですね、僕はなんとかこう、あのね、
うん、
あの燃やし続けたいという思いで、まあ、旬を過ぎたけど、
うん、
春と夏どうでしたというのを聞いてみました。
うん、でも、はい、やもないじっちゃんばっちゃん良かったですね。